熱血
教えて中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。ハローエブリワン、ハウアーユー。時刻は午後6時を回ったところで、心の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治が、治さんが午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いいたします。なんとですね、今日は収録でお届けしておりますね。収録ですが、暑さは変わらないので、皆さんもしっかり熱血トーク聞いていただければなと思うんですけど、暑い日ね、なかなか続いてますね。天気もね、あんまり良くない日もあったりとかしますけど、まあ暑いには変われないですね、本当にね。私もね、特に今日今喋ってるんですけど、なんかね、暑すぎて喉がずっと渇く。どうですか皆さん、なんかね、これ大丈夫かなと思うんですけど、なんかやっぱ水分が足りてないんだろうな。なんかなかなかこう、やっぱりものすごい、もう夜中からずっとなんですけどね。で、すごく乾いてるからどうしようかななんて思って、まあまあ要は水分補給したり、まあスポーツドリンク飲んだりしてたら、まあ今ちょうどこの時間絶好調になりまして、こうして熱いトークができるようになりましたんで、はい、水分とか塩分ね、補給忘れないでくださいね。今日ね、なんと収録してるのはどこかというと、アニーグローバルエデュケーション中澤塾英語スクールに本部校、大使の西三木町にあるんですけれども、そこで収録しております。このね、今収録する最中、もういつもの光景なんですよ。今日はね、ネイティブの先生が本部校3人ほどいまして、ちょうど今お母さんがこう子供さんと一緒に来て、なんか振り返なのかな、次の授業の打ち合わせなのかなしながら、ちょうど私の隣の部屋ではプロクラ、マインクラフトの授業をやっていますね。でもう2階と1階があるんですけど、2階ではもう講習会真っ最中なので、ちょっと早い時間はね、3年生自体が授業をやってるんですけど、まあ、今ぐらいは通常授業って言って普通の授業もやってるので、そんな感じで動いておりますね。えなんかで、ちょうどね、今日今収録してる時間帯は車がね、多いので、結構なんていうのかな、お迎えだったりとか、もう最近ね、本当にお迎えの車多いんですけど、一番うちが車の送り迎え混む時間かな。昔はね、夜一番混んでたのは10時ぐらい、午後、夜ですけど、最近は一番マックス混むのは実は夕方のこの5時、6時、7時ぐらいがすごい混んでて、まあ車の動きも気になりながらですが、今日はですね、ホームタウン、ホームグラウンドで放送で、放送っていうか収録できますのでね、より、熱血トークに、なんていうのかな、パワーを込めてですね、皆さんにお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。教えて中澤先生。
はい、今日はですね、アニーグローバルエデュケーション中澤塾英語スクールアニー本部校、なんか噛みそうですけどね、長いんですけど、そこから収録でお届けしております。今日ね、今ね、ちょうど8月10日水曜日の、6時半ぐらいですかね、ちょうど本部校で収録してます。先ほどもね、ちょっとオープニングで触れましたけど、ちょうど車がね、ありがたいんですけどね、結構来るんですよ。で、通常塾ってあんまりね、どうですか皆さん、イメージは駐車場ってありそうでないですよね。はい、ただここの本部校は、まあ中車だけだったらそうですね、10台以上止めれるかな。なのでお母様方も、そのお母様お父さんもね、その車の中で子供さんお迎え待ってたりとか、あと結構この見学がね、あるんですよ、授業見学が。特にマインクラフトだったりとか、そういうものは見学会が月1回あるので、 その時はですね、もう超重列注射ですよ。もうなんていうんですかね、ブロックのようにテトリスみたいな感じですね。綺麗に止めていただいて、かなりの混み具合ですけれども、駐車場に車止めて、まあ、皆さん来てね、もらって見学してみたいな、そんな感じなので、今日もねちょっと混み始めてますけどね。はい。だからまあちょっとね、今は授業中ってまあ比較的静かじゃないですか。なのでまあこの、時間はちょうど授業真っ最中ね、でやってますので、なんとなく空気感としてはまあスタジオでやってるのとあんまり変わらないんですよね。あんまりね、まあどうでしょう、皆さんの中にはアニーグローバルエデュケーション本部来た方、来てことある方いるかもしれませんけど、実は私の部屋一応あるんですが、まあ、そうですね、一応代表としてやってますので一部屋はあるんですけれども、ある場所がですね、絶対気を抜けない場所にあるんです。どこかというと玄関の目の前確かに、しかも私スタジオのブースみたいに外から丸見えのお部屋なので、全く隠れる場所がないんですよ。なので外から全部見えるように、これわざわざ作ったっていうね。なので入ってきた人がまず一番最初に目にするのは私のはずなんですけど、で私を見て、来るんですが、ちょっとまあ一応あんまり真正面だとね、結構目があったりするとお母様方びっくりしちゃうんで、子供さんもね、ちょっと横斜め45度ぐらいからちょっと玄関をいつも眺めているという、はい、同じ場所で同じようにずっと眺めているというね、これね、なんでガラス張りに部屋をしたのかと。ガラス張りで、ガラスっていうかまあ半透明のガラス戸とね、透明なブースみたいなのがあるんですけど、ラジオのブースっぽいんですよ、本当に。だからね、やっぱりね、子供さんたちのお顔とか親御さん来た時に見えてないと何も分かんないじゃないですか。なのでちょっと自分、まあ寂しがりもあるかもしれませんけど、見えてないとむちゃくちゃ嫌で、で教室とかね、本部校にいる時に生徒さんとかその先生たちの様子が分かりたいなっていうこともあって、わざわざこのガラス見えるようにしました。実はですね、ここだけではないんですよ。だいたいうちの校舎って全部、まあ、あんまりこういう話したことないんですけど、外から見れるように、こうなんていうのかな、全面全く外から見えないお部屋にはしてないので、だいたいどの部屋行ってもガラス、例えば扉が半分透けてるとか、まあ透明なものだったり、隣同士の部屋も見えたりとか、もうこれは必ずやってますね。でよくカーテンがあるお部屋とかあるじゃないですか、まあ、カーテン、ブラインドね、まあ、基本的に眩しくなかったらブラインドも開けて授業してる様子を皆さんに見ていただけるように、結構オール全開なんですよ、実は。で、まあ、慣れてしまうとねいいんですけど、夏場はねちょっとね、ただ申し訳ないけど暑い時が多い。さすがにガラスはね、本当に日光通ってくると暑い。西日も結構ある部屋もあるんで、まあ、場所によるっていうと本当にそうなんですけど、1階だったり2階だったり、まあ、一番高い校舎でもね、私も3階建てが2つあるのかな、はい。なので3階建てぐらいになったらね、ちょっとどうなろうと思うんですけど、中にね、階段が全部ガラスになってる、外が全部丸見えの校舎とかあるんですよ。暑い、本当死にそうに暑いんですよ、これが。でエアコンつける場所がないので結構大変なんですよね。なので教室の冷気を送ったりとかね、吹き抜けなんですよ。なんか下手すれば本当によくホテルとか出てくるぐらいのぐわーって上まで吹き抜けてるのに、吹き抜けの割には空気が吹き抜けないまあそういうとこもあるんで、まあただ塾の場合は、まあ、塾英語スクールの場合はこうね、なんか授業入ったら暑いからすぐ教室入った方がいいじゃないですか、まあ、なのであんまり快適にしてしまうとそれはそれで居心地が良くなっちゃうんで、まあ、教室に早く帰ってくるようにそんなに涼しくはしないんですけど、もともとただまあそれでもね暑いですね、はい。ちょうどね今教室では出席を 取るシステム、カザスってシステムがあって、子供たちがね、あの塾、ここのアニーグローバルエデュケーション来ると、全教室そうなんですけど、あの iPad にカードをかざすんですよ。で、iPad にカードをかざして、それで出席を取って帰っていくと。で、これね、カメレオンコードっていうコード使ってて、それ自体はカメレオンコードって言ってこう、なんていうかな、赤とか黄色とかブルーとかそういう、まあ、色の組み合わせだけなんですけど、それを組み合わせたものをカメラにプッとかざすと、写真が撮られて、親御さんとか、まあ、おじいちゃんおばあちゃん送り迎え来てる人とかに飛んでいくと。で、出席したよってことで画面に写真が写ってるんで、それが飛んでいって記録されると。で、帰りもみんなそれをピッパッピンポンってやって帰るっていうのが、まあ、うちのスタイルなので、授業の出入る時間はいつもね、ティントーンティントーンってずっと言ってるんです。はい。で、先生たちも実はカード持ってますので、先生たちも、まあ、そのかざすカードで来た時にかざして、まあ、先生たちはね、私たち、会社の方に分かるようになればいいもんですから、子供たちといった写真はね、飛んでるのは一部なんですけど、まあ、そうやってね、結構出席なんかも取る。まあ、ちょうど今時間的に子供たちがちょうど一回ね帰ってく時間かなと思います。はい。塾なんかもね、どっちかっていうと、今この夏休みシーズンはどうですか、皆さん。長い勉強する大変じゃないですか。僕もね、長い間やろうと思うとできないと思うんですね。これ長い間やる習慣っていうのは、長くやりつけちゃうと、長くやらないとなんか短く感じすぎてしまうので、長くやるようになった子たちってずっと長くできるようになるんですよ、大概は。で、もう本当に長いって言っても、まあ人によって1時間2時間3時間4時間って違うじゃないですか。だけど長くやっていくと長い時間本当に平均になってきちゃうので、これ逆回しかりで、それを続けていないとだんだんやらなくても平気になっちゃうんですよ。これがまた不思議なもんでね。なのでね、書いて余裕がなくてもうカツカツで予定組んでやって、長い間勉強してる子たちっていうのは、それがまあ余裕がありそうなんだけど、書いて余裕がないっていうね。やることいっぱい決まっちゃうから、要は短い人っていうのは頭の中何やるか想像できてないんですよ。まあ要はまあ どうでもそうじゃないですか。お家でもそうかもしれません。お家で何かやろうとした時とか、思いついたことをさっとやるってのはいいかもしれない。でもこれとあれとあれとこれと、例えばおトイレの掃除して、今日は夏休みだから窓も洗っちゃおうみたいな、掃除かけて、じゃあちょっとあさってからの お昼ご飯を作っとこうかとかさ、そんなのもずっと続くじゃないですか。だからそういうのをたくさんたくさん計画すると時間かかりますよね、長く。それと同じで、やることが頭に浮かんで、これやらなきゃいけないっていうのがあると、結構長い間、いても平気なんですよね。なので、慣れてくると、まあ今、塾がなんかそうですけど、ご飯食べに帰ってまた来るみたいな。で、まあこれ僕は推奨してるんですけど、すべてやる場所が同じじゃない方がいいんですよね。要は、ご飯食べる場所、遊ぶ場所、勉強する場所っていうのは、できれば私ですよ、これ私の、まあ、常に考え方なんですけど、違う場所が一番いいかなっていうスイッチの入り具合もあるんですけど、だから結構ご飯食べて、そこで勉強してテレビ見て家族で喋って、これはまあ悪いことではないんですけれども、能率的かどうかっていうと、やっぱり部屋を変えて切り替えスイッチ入れた方が効率は上がるというふうに思ってます。なので結構だから、その全部同じ場所じゃなくて、なんか習い事のコンテンツね、例えば、塾で勉強しながら速読やったり、例えば英会話、英語スクールアニの授業を受けたり、まあ英語スクールアニの子がじゃあ今度、速読受けたり、速読英語受けたりね、するときにはお部屋を変わるように、でちょっと、した時でもこう席を変えたりとかして、その環境を作ってあげるとすごくはかどるんですよね、これがね。なので結構そういうやり方をしています。はい。なのでね、まあ気分もね大事ですけど、環境も大事なんですよね。はい。なのでまあ塾屋なんかはね、塾屋英語スクラブはそういうの分かってて、必ず一番効率的で効果の出る方法を考えてやりますから、そういう形を取ってることが多いんですよね。まあまあそう言ってますけど、皆さんどうですか、夏休み。
どうでしょうか、お母様方聞いてるね親御さんも、もしかしたら中学生高校生の、まあ高校生の子たちもね、この時間はなかなかこうちょうどご飯食べ帰ってるぐらいかもしれませんけどね、宿題とかどうですか、終わってますかね、夏休み中盤になりましてラストスパートまではいかないけど、まあちょうどここでもうね、あと1週間もすると終盤ですからね、前もちょっと言ったと思いますけど、やはり長期的に長い間ね、時間があると思ってやるとどんどんどんどん後ろにずれ込んでいきますので、まあもう今日終わってない人は来週もう新学期始まるという気分でね、もっと言うならばテストがもう来週あるという気分で、気分のもう気の持ちようだけなんで、思うだけですからね、本当はないじゃんなんてよく突っ込まれましたけど、あるつもりですから、基本的にはそのつもりでこの1週間乗り切ると次の1週間余裕ができていますから、やっぱり1回実践してもらいたいかなとは思いますね。だから塾の子たちもそうですね、こう宿題なんかもう終わっちゃったかな多分ね、はい、まあね、そのあたりも頑張ってやってくれるといいななんてちょっと思ってますが、夏休みね長いですけど、あっという間に終わっちゃいますよね。僕もね、こういう業界って変ですね、教育業界、教育関係ですから、普通のお仕事だと、まあ、夏休みあると思いますけど、お盆休みとかね、そんなに夏休みで意識しないと思うんですよ。まあ子供さんがね、いる方は別ですけど、まあ、夏休みがあるっていうのはやっぱりその7月の後半から8月ってイメージじゃないですか。まあお仕事はね、そんなに長い間休めるっていうのはそんなにないですから、まあただ私たちはもうずっと小学校中学校高校生とねやってきたから、夏休みとか冬休みっていうのは常に意識せざるを得ない、うん、だからまあある意味夏休み意識しても早何十年も経ちますよねなので夏休みってイメージはすごく、途中からはねやっぱり勉強する時間っていう風に切り替わってますけど、まあちっちゃい頃とかねやっぱり楽しみの一つだったので、まあその中でもやっぱりいろんな思い出とかね、夏だからいろんな子として過ごしてほしいなと思って、今日もね朝教室ずっといるんですけど、今日は塾ステイって、いうやつをねこの夏やってるんです。朝ねみんなが学校の宿題だったり、まあうちの塾の宿題もやってますけど、他の塾さんの宿題持ってきてやることもあるんですよいろんな勉強見てるんです。その中で今日はなんかね植木鉢みたいなの作ってましたねすごいでしょ、なんかね土を詰めて、苗を植えて、でみんな抱えてましたよ、石を引いて、なんかなかなかすごいなと思ってちょっと感動してましたね。その傍らでもう一個の課題はなんか工作、紙切って、工作っていうのをやってましたんで、結構ね朝からいろんなことやって楽しそうでしたよ。ただ今日その今日はねそれに、ネイティブの先生もついて授業もしてたので、不思議な光景ですけどね、ネイティブの先生がまあ回りながら、学校の宿題を見ているというね見守ってるんですけどね、他の先生もいますからね当然ね、2人で見てて、まあ英語環境もありながら学校の宿題もやりながら、そして植木鉢も作るというね、塾も変わりましたよね。私が言うのもなんなんですけど、でもなかなかみんな楽しそうに嬉しそうに作ってたんで、すごく楽しそうな感じがし、楽しそうっていうかその充実した感じで、なんか見て見てみたいな感じでね、今日帰って多分自慢するんでしょうけどね、お家帰ってね、なんかそういう取り組みってすごく面白くて夏休みならではですよね。だからことこう今そういうこうね、今も本当隣派でプログラミングの授業やってますけど、やっぱりこう幅がすごく本当に広くなってきたので、まあ、夏休みの過ごし方というのも本当にみんないろいろだと思いますね。まあね、私もそうですけど、なんか夏休み休んで暮らしたって、実は休みと言いながら休むってすごく難しいんだけど、何もせずにぼーっと1ヶ月半してたことで、実は皆さんもそうないんじゃないかなと思いますね。ね、だからまあこの夏ってのはやっぱりできることをやれることが本当に増えます。時間も多分ね実は結構あると思うんですよね、だからその中で、まああと残りね何日かありますから、まあ私たちもそうですし、この夏、思い残すことなく過ごすためにはあと1週間残り1週間と決めてやっていただいたらどうでしょうか。いろんな取り組みをしていただくと ちょうど家族もお休みだったりとか、ね、家族の皆さんもちょうどいろんなリズムでね一緒に時間も多いと思いますからね、なんとなくこの1週間を全力で乗り切っていただくと、このあと夏休みがまたさらに充実したものになるんではないでしょうか。はい、まあね、私たちアニーグローバルエデュケーションもね、ちょうどまあ今日こういう教室で放送してますけど、ちょうどまあ中盤戦終わったところ、前半終了後半戦始まるみたいな感じなので、まあ後半スタートしていきますからね、まあ気持ちを持ってまた乗り切っていきたいと思っております。はい、まあね、じゃあ最後夏休み皆さん、あと残りどう過ごしますかね、気持ちを持って過ごしていただいたらいいかなと思いますので、私も負けずに熱く過ごしたいと思います。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
番組もエンディングの時間になりました。今日は収録でお届けしていますね。先ほども言いましたけども、アニーグローバルエデュケーション本部校より、私の部屋からね、興味ある人見に来てください。私の部屋からお届けしております。私がいなければただの部屋なんですけどね、はい、すぐ見つけられるんで、そこにいる人が私です多分ね、発見してください。夏休みの、トレジャーハンティング的に探していただけると嬉しいなと思います。それでね、先日ね、夏休みのイベントっていうか、アニーグローバル高等学院ね、私たち一応日本航空高等学校ね、鹿島朝日高等学校の、サポートセンター、まあ、サポート校をやってるんですね。なのでその関係で豊橋市の、そういう、こう通信制の高校さんとか、私たちだけじゃないんですけど、集まって説明をするみたいなね、会がありましたので先立って行ってきまして、私はまあどちらかというと先生たちが説明しているのをちょっとお手伝いするような立場なんですけど、まあ、通信制って最近ね、途中から転学するようなイメージって結構高校なんで多いかもしれませんけど、実はうちでもそうなんですけど、3年間ね通信制高校で過ごしてる子ってまあまあ増えてきたんですよ。なので結構中学校が終わると、中学卒業すると、まあこの辺だとありますよね、全日っていう高校はね、普通科とか工科とかありますけど、そこじゃなくて通信制の高校で3年間勉強するっていうのがありますね。通い方もね、全日の学校とちょっと違ってて、通信制なんでまた全然通い方が違うんで、だからそういう説明をね聞きにたくさんの方見えて、もう何人いたかな、ね、うちもスタッフだけで10名弱いたんで、まあ会場全体もね、ブースで本当に何十人かいて、何百人かもいたと思いますね。だからなんかやっぱりね、やっぱこの時期からやっぱ進路ね、ちょうど、中澤塾の方でも県の入試変わりますからね、説明会オンライン、最近オンラインかな、オンラインで説明会まだやると思いますけど、愛知県入試どこが変わったオンライン説明会みたいなのをねやったりしてますけど、かなり好評で、やっぱりこういう時期からの方がまだね、切羽詰まって聞かなくていいですから、まあそろそろですけどね、うん。だけどかなり好評なんで、やっぱ進路ってすごく大事なので、まあ早くすぎてもね、これまたちょっとその実感が湧かないっていうのもあって、案外早いと決められそうじゃないですか。だけど案外決められないんですよ。これがまた不思議なことに。まあ目標は決めれますよ。目標決めれるんですけど、やっぱ成績とかつく前なので、なかなかもうパシッと決められないことも多いんですけどね。まあ今からいろんなことを少しずつ触れていくのは大事だと思いますので、まあね、また通信制の方のやつもね、10月になったらあるみたいですし、興味のある方調べてもらうと、参加できて、私もそこにいますので、ぜひね、来てもらうと嬉しいなと思いますし、
また県の入試の方もね、ちょっと全然本当小学校のお母さん聞きたりしてますから、興味のある方はまたねそちらも告知したいななんて思っていますけれど、はい、どうですか今日はね。やっぱり本部校からお届けしてるから、もうなんか教室の様子とかね、授業の様子とか、やっぱりその普段やってる場所ですからね、なんかいつものスタジオとちょっと違う空気感でお届けしてみましたが、いかがでしょうか。まあね、やっぱりこう場所に来るとね、どうしてもやっぱずっとそこでやってきたじゃないですか。なので、モードが切り替わりますね。うん、局でやるのとはちょっと違うな。熱血トークが熱血感増すと思いますよ皆さん。ねえ、いや本当にいつもここがいいかもしれない。だからね、ちょっと気を使ってちょっと熱血感を抑えにいかないように、今後もちょっとね張り切っていきたいななんて思ってますけどね。先ほど言いましたね、これで、夏休み前半終わりましたね。後半、まあ、9月ね、結構ね今ね勉強始めていくのに9月とかね、なんかスタートするのに9月10月スタートってすごい多いんですよ。やっぱりね、前半後半概念がだいぶ、まあなんていうのかな、4月スタートみたいなイメージって、まあ昔は定番だったんですよね。僕らもね、学校4月です。でもやっぱり今コロナのこともあるし、慣れて、それが終わったら、まあなんとなくこう夏を挟んで落ち着いて後半からスタートみたいなね雰囲気もあるのかもしれません。だいぶねこう時代も変わってきたのもあるし、まあそういう風にいつでも、まあなんていうのかな、情報もねいつでも取れるからね。昔は結構塾もね、英語スクールなんかもそうでしょう、紙のチラシ結構多かったじゃないですか。新聞折り込みみたいなね、ありましたよね。僕らも結構夏は折り込みしてましたけど、新聞の折り込みは今ほとんど僕らもねしてなくて、今 SNS の告知とか本当に YouTube とかそれ関係で告知したりとかしてるのが本当に多いので、まあ、見かけていただいてる方もいるかもしれませんけどね。なのでただまあだなので逆に時期が皆さんいろいろ変わってきて、まあ、ちょうど後半戦、まあ、この夏明けぐらいからまたさらにいろんなことやってみようとかね、やっぱり後半慣れてきたから、まあ、ちょっとしっかりお勉強もしていこうとか、まあ、あとはちょっとね勉強でちょっとお金が増えたなとか、あとはもうこれでもう最後だから志望校に合格したいなとか、まあ、そういう思いも多分出てくるんだと思いますけれども、はい。そしてあとはまあいろんな習い事がね一通り慣れてきたから、ちょっと習い事増やしてみようとか、そんなのもあるかもしれませんね。なのでまあちょうどいい季節ですからね、皆さんまたねいろいろ、まあこの8月の後半に向けて、いろいろ考えていただきながら9月以降、まあね塾の話ばっかり今日はなってしまってますけど、まあ全部いろんなことがそうですよね。やっぱりこういつから何かしようとか、こう次のタームではこうしてこうみたいな、やっぱりきちっとした思いがあると、その基本的な思いが自分の中でもまとまりやすいし、まずは思うことが大事だと思いますので、思うと次のステージに行けるし、思わなければ始まらないともありますから、まあ、ぜひねそんなのも参考にしていただけるといいなと思いますので、8月はねちょっと思いを馳せて、前もちょっとね前回の放送でも言ってましたけど、思いを馳せてこの暑い夏を乗り切ってみたらいかがでしょうか。はい、今日はどうでしたか。アニーグローバルエデュケーション中澤塾英語スクール本部校、長いですけどね、何回も言ってますが、本部校からお届けした収録の放送でしたが、またいつもと違った雰囲気でねお届けできたんじゃないかと思います。私もねなんか周り生徒さんやお母さんとか、お迎えの、おじいさんおばあちゃん含めて皆さんいる中で放送、できてるのはすごくね楽しいし、なんか不思議な感じでね気持ちは盛り上がって、今日はちょっと暑さに拍車がかかると、夏だから良くないけどね、まあ暑いトークになったかもしれませんが、来週はね、スタジオに戻って生放送でお届けしていきたいと思っております。はい、今日の熱血教えて中澤先生は収録でお届けしました。来週は生放送でお届けする予定です。来週もどうぞお楽しみに。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.